こんにちは、たのくらキャスト、
ウィリーです。
タミオです。この番組は楽しく暮らすをテーマに、40代男子ウィリーとタミオが雑談するだけの内容でお送りします。
雑談だけ？
雑談だけです。たまにいいことも言うかもしれません。
どうぞ。
はい、おはようございます。
はい、おはようございます。
ちょっと待ってね、絶景はやめて、ちょっと話しますとい
や、なんでだよ、引っ張りすぎだろ。
いや、なんか俺なんか絶景感じないとまずいかなと思って、ちょっと感じようと思ったんだけど感じられなかったんで。
いや、まあ別に絶景についてはストロングリーには押さないけど、何に興味があるんだろうなって感じですね。
あ、そうだよね。
興味ない、俺逆だよね、逆。俺興味ないものも触ろうとしてるから。
はいはい。
それを取り込むようにしてるから、興味ないんだよねってバッサリこう切る感じが、なんか、Z 世代な印象。
Z って言ってるからね。
うん。
まあ、そうね。でもまあ、なんて言うんだろう。まあ、それは人によって違うからいいんじゃないかなと思うんだけど。
あ、ここ俺結構、俺の中ではすごい重要なポイントで。
うん。
興味あるフィールドだけで生きてると俺楽しいってあんまり生まれないと思ってたりするから。
うんうん。
発見がないから。
うんうん。
なので、あ、結構じゃあ俺のターゲットって入澤くんなんだなと思ってる嫌いもある感じ。
ああ、なるほど。だからあれでしょ？天の岩戸の外に出すようにっていうのを、どうやったら出てくるかっていうのを試してるっていう感じでね。うん、
だって俺的には新しい人に触れるとか、いろんな場所に出かけるとか、
うん、
いろんな本読むとかっていう要素がないと、俺は楽しくならない、ミニマムで。
うんうんうんうん、
で、だからそういうところの中で気づき、発見があり、なんか新たなこうグルーブが生まれたりとか、もしくはグロースが生まれたりみたいなところたちが出てきたりとかするんだけど、うんうん、そういうものをこう取り入れていかないと、取り入れなかったときに何が起きるかみたいなところたちが、
うんうん、
なんか、何が起きるかっていうか何も起きない感じがあるから、
はいはい。
そこら辺結構重要なポイントなのよね。
うん。ああ、
なんか、うん、全然知らない人となんか、会話とかしたくないですって言った途端にさ、可能性圧倒的に絞られるじゃん。
うんうん。あ、それは分かってるよ。だから、なんつうんだろう。スタンスが別に違うってだけで、タミーはそうで、俺も全く新しいこと取り入れないってつもりはないけど、人よりも違うな。人より、うん、人が興味があることであんまり興味がないっていう、それぐらいだと思うよ。
いや、面白いですよ。普通、俺の考える普通はね、
うん、
興味ないって言わない。もっと、
うんうん、
ニュートラルに近いの。平平ぐらいレベルの。だから否定もしないし肯定もしないぐらいな。
うんうん。それは、
でも、
うん、はいはい。
入澤くんは、興味ないって言い切っちゃうから。
はいはい。
それは結構珍しい。それはノーと言える日本人だという感じ的に面白いなっていう言い方もできるし、
うんうん、
でもノーと言ってるがゆえにシャッターを下ろしてんなっていう感じ。
ああ、なるほど。
は珍しいと思う。
なんか、あ、だから違う違う。話を聞いた上で興味があるないっていうのはあると思うんだけど、なんか、多分話を してみて、やっぱ俺絶景は広がんなかったなと思ったし、タミーのことを聞いて、あ、絶景ってそういうもんなんだっていうことを思うのは、全然思いますと。なんだけど、その話に対してなんか、そうなんだって言って、興味がまだあるかないかもわかんないけど、じゃあそれってどうなのとかって話ができるほどなんか俺あんまり話が上手じゃないんだなっていうふうに思ったよっていう感じなんだよね。だから、なんか、興味があるかないかは、なんか自分の中で結構思ってた方が俺はいいんじゃないかなと思ってんだけど、なんか普通にへーって聞いて、もちろんそこから発見もあるし、なんかそこから違うなってこともあるかもしれないんだけど、入り口としてはなんかどっちっぽいなっていうのは俺結構思うんだなっていうふうに思ったなっていう感じですね。
うちの小太郎がさ、今ポケモンむちゃくちゃ詳しいんですよ。
はいはい、言ってたね。
で、それに俺は負けないようにポケゴを触ることによってある程度彼と戦えるようになったものの、でもぶっちゃけ知識量で言ったら10分の1にも満たないって感じだと思うんですよ。でもその小太郎はもうなんかもうマジ博士気質だから、もう朝、もう家族5人の中で一番に起きて、一人でリビングで図鑑をこう眺め続ける。
ああ、いいじゃないですか。いいじゃないです
す
か。
げえのよ。でもこのポケモンブームの前は、仮面ライダー的なものを触ったりとか、まあ、それ
レ
こ
ン
そ
ジャー
キ
ブ
ン
ーム
グオージ
ね。
ャー、キングオージャーはまあ来週最終回なんだけど、とか、まあ一番こうハマりもので言うとトーマスにむちゃくちゃハマってて、トーマスのキャラクターむちゃくちゃ言えるみたいな状態になったりしてて、こう変遷してるんだよね。で、この変遷してる感じすげえなと思うし、あ、とても好ましいなって思うの。新しいこの、なんだろう、関心を寄せる対象がこう現れてくる。まあもちろんそれはマーケティングだなんだっていうことたちの影響によって、まあ、たぶらかされてるとも言えるんだけど、まあでも、まあ本人がこう知りたいって思ってる感情は、それは引き出されたとて、まあ、真実は真実だからさ、すげえいいなと思うんですよ。で言うとさ、なんか、そういうことたちがあるから、こう、新しい趣味獲得とかさ、興味関心が何か違うフィールドに芽生えてくるってことたちが生まれてくるので、なんか、いいことだな
あ、それはそう思う。なんか、結構その子供の好きってあんまり理屈じゃないと思うんだけどさ、逆になんでそんなにトーマス好きだったのに次レンジャーものに移れたのかとかって話聞いてて興味深いなって思ったんだよね。別にレンジャーじゃなくてもさ、他にも多分トミカもあったりとかさ、いろんなグッズがある中でいくとさ、なんでレンジャーがハマったのか、なんかトーマスと共通する何かがあるよとか、実はトーマスも下火だったんだよとかなんかあるかもしれないんだけどさ、結構子供の興味関心とかって理屈じゃないからさ、俺は理屈なんだけどさ、なんかそれはなんか興味深いなと思ったの。どうやって新しいものを好きになれるかとかって。
これ、じゃだから理屈じゃないからしょうがないじゃん。
すごい興味深い。
でもこれって、その対象だけの話じゃなくて、なんか人に対しても起きることじゃん。なぜかこの人に惹かれるとか、今この人に興味関心があるみたいな話とかって、まあ、著名人的な人に対して、その人の本めっちゃ読むみたいなところのレベルから、日常的に仲良くする相手がシフトする、変わるみたいな話も一緒でしょ。で、恋多き女たちもいろんな人に興味関心があるんで
恋
し
な
ょ。
んて言ったらもう好きとかの極みだからすごいよね。これ
だからなんか
は。
その、ハマるハマらない、沼る沼らないみたいな話たちで言うと、なんかある種オープンであるかクローズであるかみたいな話たちに近い感じはあるんじゃない？気がする。
なんかそうだね。よく言われるのがさ、結婚とかって最近、その恋、恋愛がなくてさ、まあ、条件でなんか会う人を選んでさ、なんかショッピングじゃないけどさ、面談してさ、別に好きとかってなんないけど、生活力あるからじゃあ結婚するかとかって言われてるけどさ、なんか、まあ、それはそれで結婚とか子供
いう
を、
ものもあるよね、だよね。
あ、そうそう。で、それはそれで、まあ別に否定するもんでもないと思うんだけどさ、なんか、好きっていうののさ、なんていうの、まあある種整理がしづらいものとさ、月ももっと論理の条件付けにしてさ、年収がいくら以上の人じゃないと好きじゃないとかって言ってるのって、まあそれはそれでなんか両方ともすごいと思うんだけどさ、結構それが何て言うんだろう、合理的な世の中において、あんまりなんか人を好きになるとよくないというか、なんかそういうことが結構珍しくなりつつあるのがなんか、何て言うんだろう、俺でも多分人のこと好きになって結婚したから、なんかすごいなと思って。なんか好きっていうのは、なんかどういう感情でなってて、これは多分人間として結構持ってるものだなっていうふうに思ったよ。まあそういう話。
好きはでもまあ、ナチュラルな感情、オーガニックな感情として普通にあるんじゃない？なんか。
あるから、
これだって、このハンバーグ好きっていうのと一緒でしょ？
好きが結構今理屈っぽくなってるような気がします。なんかこのタイミングでこれが食べられたか
で、
ら
そ
と
れ別に好きじゃないじゃん。
か。ああ、だから、なんかまあ好きって言い方しないのか。まあ購入したりする理由が、なんか必ずしも論理的なもんじゃなくて、なんか単純にコスパよく買えたよとか、誰々さんと食えたからよとかのは理由になったりするので、 なんか問答無用でこれが好きだからとか、問答無用でこれを買うとかってシーンが結構減ってきてるのかなって俺は思ってるんだけど、多分そうじゃなくて、なんかファンクラブとか入ってる人は大好きだからっていうのがあると思うんだけど、なんか結構好きがいろいろに二極化とは言わないけど、なんか多様になってるなっていう感じがするかな。
多様になってなくな。
単純にあれだよ、論理的に、ノーロジックで好きっていうものは多分普遍でずっとあるっていう感じ。で、別に好きでもないの、あ、そうか、そうか。好きは多分変わんないのか。好きじゃないけど結婚するっていうパターンが増えたってことを俺言っただけなんだ。単純に。
まあ、その時になんか必要に迫られて好きですと言ってる言葉の用法使い方がなんかまあ安易になったというか、チープになったとかっていう感じはあるのかもしれないけど、でもその時にあんま好きって言ってないんじゃないかなと思
そうだよね。条件付きの好きって多分好きって言わないよ。まあまあ、
う。うん。
そうだ。うー
好きだか
ん。
ら結婚じゃないでしょ、それ。
あ、本当その通り。なんかそうだね。
なんかしないといけないからするで、でも言わないといけないから好きっていうパターンがあるみたいなことは、なんか想像しちゃうけど、まあ、実際問題は知らんけど。まあ、実際になんか、単純接触効果の中で、あ、この人のこと好きなのかもってこう思う、好きなのかもみたいなぐらいのあれは、まあ、重ねて接触をしてるうちに、なんか、同化してい
まあそう
く
ね。
プロセスの
食
中
効果で
で、
好きっていうのはあるか
好き
ら
と
ね。
いう誤解とか、この人がいないとみたいな感覚とか芽生えるはもちろんあったりするし、そもそもね、恋愛結婚だって言ってる中でも、結局はその出会い方の違いだけでさ、同じことが発生してることが多いじゃない？誤解、幻想みたいなことはあるから、まあ、好ましいか好ましくないかで言うと、好ましいっていう意味合いにおいて好きっていう感じは全然普通にあるんじゃ
まあそうね。好ましいっていうぐらいの多分好きが増えてる感じなんだろう。
ない？好きと愛してるは、俺はなんかその表現として多分違うと思ってて、愛してるは全然そんな気軽に言えるワードじゃないと思うし、愛しているということがあるのであれば、相手が自分を見てなくても、相手の好きなように振る舞わせるということをちゃんと言い切れるかどうかだと思ったりするから、
おお、深
そ
い
こま
話。
でのことを相手に対して思うかどうかって、なかなかまあ、それは容易じゃない。
それは
でも、
容易じゃ
推し
ない。
活とかって愛だと思ってたりするから、
無条件だよね。相手がどうかとか関係ない。
ああ、でも、まあ、怪しいけどね、すべてがすべてとは思わないけど、その推しが、自分が思ってる幻想通りに動かなかったら推し活やめるみたいなことが起きるから、
ごい、バ
そ
サッ
れって
と行く
愛
ら
じゃ
し
ない
ね。
かったんだねって。
そう。
結
ああいうふう
局、そ
をやっ
の
てんだよ
玩具的に扱っていて、
ね。
それを推してる自分が好きみたいな世界で、推し活をやってる人たちも少なくはないだろうなって思う、まあ想像する。本当に愛だという言い切るんであればさ、何したって応援するでしょ。無条件。その世界観こそ無条件だと。
なんか、まあそうね、思って。
まあ、愛と好きだみたいな話の捉え方で言うと、俺はそう思ってるけど、まあ、好きはなんか、まあ、好きという言葉を振り回せるのは、まあ、すごくいいなと思うし、
そうだね。
振り回せるのは、なんかいろいろ触るからだろうなと思うし、かつ、それをオープンに表現できるからだろうなっていう感じがする。
じゃあ、OK です。わかりました。じゃあ、私の今日好きなことを話したいと思いますと。なん
は
か、そう、時節柄確定申告話そうと思ったんだけど、なんか、俺確定申告、まとめるけど、まあ好きな人いないと思うんだけど、最近結構好きになっ
い。
てきたんだけど、それはなんでかなっていう話と、特にその中で好きな、なんか寄付金控除っていう項目を見つけてしまったので、なんかその話をしたいなっていうふうに思いますと。で、確定申告前提でいくと、まあ3月15日まで皆さんやりましょうねっていう中で、結構最近とかだとふるさと納税とかで、ワンストップ特例とかでやれば確定申告いらないよとか、でもいろんな NISA とかでもやったりしてるから、なんか確定申告する人が増えたりしてるとかあると思うんだけど、俺毎年確定申告結構ログを取ってて、どういう順番で何の項目入れると、なんかこんな感じでやりやすいとかっていうのが毎年改善してるんだよね。だから、今回でいくと2月中っていうかもう終わっちゃったんだけど、なんかそれ良かったなと思ってて、なんか俺の、その多分確定申告の最初の好きになってきたのは何でかっていうと、多分仕組みがなんか分かって、これをこういうふうに改善すればこういうふうに簡単にできるとか、 こういうふうに節税できるとかっていう仕組みが分かったとか、改善の仕様があるなと思ってから楽しくなったよっていうのが丸1ですと。で、丸2からすると、さっきの寄付金控除って話なんだけど、寄付金控除って仕組みってタミさんご存知ですか？
わかんないです。
なんか、俺も結構雑にやってたんだけど、まあ、寄付金すると、所得から引かれるじゃんとかはなんかイメージあると思うんだけど、寄付金の中の特別控除ってのがあって、それは何かっていうと、もう完全に税金から引いてくれるんだよね。だ順番は、収入があって経費を除いて所得から寄付金を引くっていうパターンはあるんだけど、そうすると、その寄付金した分が所得から引かれておしまいなんだけど、特別控除の方の税金から引くよっていう場合には、さっきの言った所得に対して所得税が決まって、所得税が決まった中からさらに引くことができるっていう仕組みになってますと。で、そうすると、
さらにじゃないでしょ。分配の方式が違うってことじゃない。
あ、ごめん、さらに言った、ごめん、2種類があって、普通の寄付金控除と特別控除で、特別控除は、その、おっしゃる通り、後から引くことができるっていう感じになってて、で、それなんか俺すごい仕組みだなと思って、なんか単純に俺それを思った時に、節税がどうこうじゃなくて、寄付した金額の2000円を引いて、そのうちの40%を寄付金特別控除にできますと。だから、つまり国から見ると、税金その分の40%本当はもらえたはずが、手放してもいいから、この寄付は法的にいいもんだから認めてあげましょうって言ってる仕組みだっていうふうに思って、これ結構俺国として太っ腹なことやってるなっていうふうに思ったんだよね。
ちょっと一瞬止めるけどさ、そ
うん。
れふるさと納税の仕組みと何が違うの？
あ、ふるさと納税はね、所得控除だった。あ、違う。ごめん。失礼して。ふるさと納税は、もう直接住民税から引いちゃうから、同じだね。同じ。で、多分そうそう。
税金の使用使途を、その国民が選べるっていう仕組みだってことでしょ。
あ、そう、抗議に行くと多分ね、寄付じゃなくて、そう捉えた方がよくて、自分が納める分の税金の40%を、その公的な機関に寄付したっていうことは、これは税金と同じでいいよっていうことだと思ったんだよね。いや、それ結構、言ってくれたみたく、住民税は100%引いてくれるから、まあ、同じ税金だから、それを差し替えてくれるってのはわかるんだけど、寄付ってどっちかっていうと、なんていうの、なんていうんだろう、その団体に対して、いくら渡すってのもあるんだけど、俺の手持ちを別に6割しか渡してないんだけど、100%になってくれて、4割から税金を引いてくれるっていうのは税金に当ててくれてるっていうので、なんかそこって結構、なんか、使途を指定した寄付っていうイメージ、使途を指定した税金ってわけじゃないけども、使途を指定した特定団体への寄付って、なんかほんと税金と一緒なんだなと思ったんだけど、なんかそれと結構もう少しうまく仕組みがわかると、寄付したいって言うと増えないのかしらって思ったよっていう話。
ああ、なるほど。
うん。
増えないんじゃないですか。
いや、そうかな。まあ、そのなんか単純に特定 NPO 法人とか公益社団法人ってさ、なんか名前だけ聞くと、なんか、まあ公的なもんだろうなとか、なんかいいことしてるんだろうなってあるんだけど、ちゃんと国がそこにお墨付きを与えて、なんかそこに対して、あとはその団体だよって言ってくれたら、税金の40%に当ててくれるっつってるから、なんかそこは、なんかお金の回り方として結構いいなと思って、どっちかっていうと、なんて言うんだろう。そういう団体って利益を目的としてるわけじゃないからさ、収入とか少ないんだけど、寄付とかを単純にしてくださいって言っても増えないから、なんか税金の40%分を、実は対応できるんだよって言ったら、俺は増えると思ったんだけど、増えないか。増えないですか。
一応、スタンス明らかにすると、俺3個ぐらい、まあ、少額ながら寄付してる先があります。
うんうん。
だけど、なんかまあ、進まねえよなって思ってる背景で言えば、まあ、かつてさ、ザ・サイエンス・オブ・ウェルビングを、まあ、ウィリーとは俺一緒にやってないからだけど、
うん。はいはい。
俺らがやってた時にも話題になったけど、寄付をしようっていうアクティビティっていうかワークがあるじゃん。
はいはい。
で、寄付先が全然ないっていう事実にやっぱぶつかったっていうのはあるし、まあ、公明正大にきちんとやられてるっていうところが少ないっていうやっぱ印象だったし、その受け入れる側の問題としてね。で、重ねて、だから、そのどこに入れていいかわかんないって問題が普通に発生しちゃうよねってことがあるし、
はいはい。
一方で、じゃあみんながそうするのかで言うと、ふるさと納税も特典があるからなんかこう動いてるだけで。
まあ、それは別に税金を気持ちよく払ってる人じゃないよね。特典があるからやってるだけだよね。
だからそこに力学があるからで、
うん、
じゃあ意思を持ってここにお金を投じようみたいな。まあ、それこそ地元のおか、地元に、まあ、リターンなしでもお金を入れようって別にできるじゃん。まあ、やるのかで言ったら、その労力に対してのリターンがないからやらないみたいな構造にやっぱなってるから、結論的に両面あって、気持ちある人でもなんかどこに振るかっていうところの振り先がないし、まあ、そもそも気持ちない人たちの方が圧倒的マジョリティだと思うから、で、その圧倒的マジョリティは、まあ、ある種の諦めっていうところの、まあ、現状ステータスになってると思うから、まあ、理想的にはなんか自分で決めていけるといいよねっていうところにはもうアグリーだったりするけど、
うんうんうんうん、
なんかそこに見合う、じゃあ寄付先を見つけようって言ってもみんな別に興味あるとこ見つかんないんじゃないかなって気がするから、みんなやろうってあんま別に俺も言い出すあれもないな。
あ、
俺はなんか、あ、ここはなんかすげえ頑張ってんなみたいなところは、あの、ある種推し活的に
お金を投じてる。ロジックね、リターンとかじゃなくてね。
うん。あ、まあ、そこに参加するよっていう気持ちで入れてるけど、まあ別に、なんかそれが違う行動し始めたら、別にお金は入れなくなるだけだから。
うん。
行動がやっぱ見えなくなるとかさ、なんか入れてるけど何の報告もないなとかさ、すると、なんかよくわかんないみたいな。
ああ、なるほどなと。
応援してる意味があるのかなみたいな。
推し活だと思ってやったけど、やっぱ思った通りのことやってくれないんだったら、寄付しないよってことだよね。
いやいや。うん。いや、推し活だと思ってやってるし、俺のやってることは推し活だと思ってるけど、俺は推し活すべてが相手は思ってないから。
うん。
押せない活動してる状況だったら押しようがないのでって感じ。
うん。うん。
だし、なんかまあ、で、かつ、まあ行政においても、じゃあ、ここの地域のにお金入れるよっつってもさ、まあ、秋高田市的な感じでさ、バンバンオープンにやってくれたらなんか応援のしようが、その秋田、俺が秋高田市出身だったらね、入れようがあると思うけど、うん、なんか、自分の地元だからお金入れるとは別になんかなさそうだよね。
なんか、わかるわかる。
なん
か、
ないんじゃない。
単純に、そうだね。ああ、わかった。とね、考え方のスタンス。なんか、多分税金は、なんていうの、どっちかっていうと、無駄に使われたりして、なんかできるだけ払いたくないとかっていう人が多分、残念ながら多いと思うんだけど、なんかその特定の団体が自分が、なんか応援したい活動だったらば、そこに払いたいって人は俺いるんじゃないかなと思ってます。で、かつそれが税金と帳消ししてくれるんだったらば、なんかもっとそういう制度って知られたらば、やってくれる人いるんじゃないかなと思ったんだけど。
そんな団体ある？応援したい団体ってそんなあります？
あります。
あ、そうなんだ。
うん。あ、ちなみにね、あの、ボーイスカウトも公益社団法人なんですよ。
うん。
で、なんか、その、で、なんかさっきの話を聞いて一瞬ドキッと思ったのは、まあ、そうは言っても、なんて言うんだろう。まあ、みんな基本的にボランティアでやってるから、それをもとになんか私腹を肥やしてるって人はないっていう仕組みだっていうのは、多分他のそういう組織とかよりかは、まだ綺麗だったりすると思うんだけど、なんか思った通りの成果を出してくれてないとかに対しては、なんかその成果を後押しするために寄付しようとかって思ってたけど、なんか待ってよってちょっと一瞬思った気分も自分もいるんで、なんか寄付って難しいねって思った。
なんか、そんなすげえやってるっていうところ俺知らない。
うん。
フローレンスと語り場はすげえやってんなって思うけど、
はいはい、そうだよね。まあ、ある種、なんて言うんだろう。企業体としても、なんかマーケティングをちゃんとしてるじゃないけども、ちゃんと寄付を集めましょうってやってるよね。
彼らは、彼らの活動を持続的なものにすべく、やっぱり広報とかもしっかりして、まあ、2人とも SFC だね。
あ、そうそうそう。語り場か。あ、語り場まさに俺、来年っていうか今年か。追加しようかどうかを調べてたと。
それぐらいしか、だってか、タリバは同級生だし、フローレンスは一個下だね。
うん。
は、ちゃんとやってるって思う。し、広報をちゃんとしてる。
うん。
っ っていうふうに思うけど、感じるし、やってることも意義深いことやってるよなっていうふうに思う。けど、他の、まあ、その目的がそれぞれあるじゃない。
はいはい。
NPO でとか。やってるところの目的は、なんか、こうだって言ってるけど、じゃあ活動が見えないってことたちって、しこたまるよね。で、それはやっぱ、なんかバランスが悪い。から、なんか入れようがない。し、なんか入れ方もなんかそういうところって、きれいに入れさせる仕組みになってなかったりとかするから。
まあ、それこそ多分大塚製薬ぐらい多分やりづらいと思うよ。
だから、まあ、でもまあその前にね、なんか何やってるかよくわかんないみたいな。でてして、なんかそのビジネス上手な人って NPO フィールドにあんまりいない印象だから。
そうだね。そっちまで多分頭が回んないんだろうね。
あ、頭が回らないというより、活動自体もなんか建設的に行われてない可能性って高いなとかって思っちゃう。
ああ、そこまでいっちゃう。
え、だって候補もちゃんとできなかったそうじゃん。
まあでも、あれですよ。
知らないからさ。
まあ、認定 NPO 法人とか公益社団法人になってるぐらいだと、まあ、比較的最低限はやってると思うけど、まあ。
でも、なんかそこもすげえインパクトもたらしてるかで言うとさ、なんか、繰り返し同じことをやってる感じゃない？なんかニュース性がなくない？
ある種半分行政、半行政ぐらいっぽいのはなんか言ってて分かったけど、まあでも、なんつうんだろう。他にそういうことやってる人とかいないから、そこにはなんか寄付したいなってぐらいかな。でも語り場とかは本当にいいと思う。うん、で、まあそのやつを完全に自分のお腹を痛めるだけじゃなくて、あの、税金からも引いてくれるんだったら、なんかそういうことを知ってる人は、寄付はもっと増えたらいいなと思ってるっていう、そんな話だ。
うん、でもまあ、こういうね、トークがなんかのケーキになって、あの、聞いてる人が、あ、そういうのがあるんだったらやってみようっていうことを、なんか、サジェストするのはいいことなんじゃないかなと思うんです。
まあ、そうね。どっちかっていうと、そうそう。あの、確定申告ってやっぱすごいネガティブな印象とかさ、節税するためにはなんかなんとかのスキームがあるぞとかしか語られなかったりするけどさ、実は別にね、国が一応そうは言っても仕組みを用意してくれて、なんかこの団体には寄付したら、あの、税金のぞいてくれるよって言ってくれてるんで、なんかそういう仕組みは知って買えるものは使った方がいいかなっていう、それぐらいです。
いやー、これはまあ深いっすね。だって、政治信用してたら節税なんてしなくていいよ。
いや、まあ、その話もある。だって今、確定申告ボイコット運動が X 上でハッシュタグになってるでしょ？
あ、そうなんだ。
うん。
まあ、あの、申告義務がないんでしょう。政治家も申告してないし、お咎めないんだから。
まあ、その気持ちもわかるけど、でもそんなんやったら重加算税もね、かかっちゃうし、ペナルティもかかっちゃうから、やった方がいいと思うけど。
いやー、でもまあ、ジャニーズ、まっちゃんと、あの、強大なものが、やっぱり、崩されようとしてるんじゃないですか。自民党もしっかり。
うん。
だから、まあ、ある種のアラブの春的な、あの、やっぱり、壊す動きが、
はいはい。
にわかに来てるんだと思うんですよ。で、まあ、いいんじゃない？あの、自然な反応じゃない？俺も払わねえとかって今までそんなことなかったわけだからさ。そうすると、あーっつってみんな、税務署も慌てふためくからさ。
ああ。
それっていいことじゃん。払ってもらって当然と思ってる税務署って、やっぱそれはそれでおかしいじゃん。
使う側だ、徴収して使う側だって思ってるからね。うん。
だって、ね、あの、義務なんですから当たり前でしょ、みたいな。でも義務でも払えねえもん払えねえんだよとかさ。払いたくねえんだよみたいな話でぶつかるとかさ。
うん。
なんかいいじゃん。
はいはい。
人間っぽい。
まあそうね。でも
その中で入澤さんは、あの、うん、振り先をこう、もっとみんな決めようよっていうのもいいじゃん、イベントとして。一個一個のことをちゃんと考えてってる感じがする。手なりじゃなくて。
節税は確かに国への不信感だから、なんか聞いててあんま良くない言葉だなと思ったんだけど、同じ節税するんだったら、寄付できるんだったら、それで節税すればいいじゃんって思うっていう、それぐらいかな。なんかもっとね、国を信用して
る。いやいや、寄付で別に節税じゃないでしょ。
あ、まあ、寄付が。
税金額は変わんないでしょ。
いやいや、出てる額は変わんないよ。むしろ、あのね、40% しか寄付に当たって、寄付じゃないや、税金減税に当たってないから、60% は持ち出しなんだけど、それでもいいかなって思ってるんで。 話ですね。
いいと思いますよ。
今日は、寄付金控除についてでしたですね。
今日も雑談にお付き合いいただきありがとうございました。雑談って楽しいですよね。今日も楽しく暮らしましょう。